ルカによる福音書の1章39節以下朗読いたしました。少し物語全体をたどっていきたいと思うんですね。でそもそものことの始め、ことの始めは1章の26節以下になります。読みますのでどうぞ聞いててください。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。で、やってきたのは天使です。天使がやってきて、マリアに挨拶の言葉を語った。そして、天使は言います。おめでとう、恵まれた方。これは祝福の言葉です。マリア驚いたんです。一体これは何のことなんだろうか。考えているうちにだんだんと怖くなってしまいました。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。子供が生まれる。その子をイエスと名付けなさい。この方こそ世を救うお方だ。あなたはキリストの母になるのだ。こう告げたんです。皆さん、マリアの年いくつだと思います？マリアの推定年齢。で、当時は12歳になると女の子は婚約をすることができました。で、昔のことなので、だいたいこう親が相手を決めて家同士の結婚みたいになります。で、12歳になると結婚相手が決まっていく。で、男の子は、まあ、男性はだいたい18歳になると結婚したと言います。で、この時マリアにはヨセフという言い名付けがいた。まだ結婚していません。で、そんなことを考えると、マリアの推定年齢、およそのところは15歳、あるいは16歳。このくらいではないかと思います。皆さんと同年代。近づく結婚の日を前にしていろんな計画を立てていた、準備をしていた、幸せな日々だったと思います。で、そんな日に突然天使がやってきてとんでもないことを言ってるんです。あなたお腹大きくなりますよ、神の子産むんですよ、今までの計画考えてきたことご破算になるかもしれない。で、マリアは天使の言葉を聞いて怒るんです。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。なんというとんでもない天使だ。変なことを言うな。まあこんな感じです。で、天使の方も負けてないんです。天使は答えた。聖霊があなたに下り。意図高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも、年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアよ。人の技じゃないんだ。神様があなたをお召しになった。親類のエリザベトを見るがいい。彼女も年を取っているけれども、やはり使命をいただいて男の子を身をもっている。もう6ヶ月になるんだ。マリアよ、あなたは尊い方の母になるんだ。と告げたんです。そしてマリアは最後に答えるんです。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り、好みになりますように。 天使が語る受胎告知を受け入れます。神様の申し出に OK を出すんです。で、実は大変なのはここから先なんです。言ってみるとここまではまだ良かった。で、大変なのは、お言葉通り好みになりますように言った後です。で、マリアは嘘をついたんじゃないんです。本気で言った。で、神様が私を覚えて大きな使命を与えてくれている。で、そうであれば、全身で答えていこう。一生かけて答えていきましょう。思ったんです。だから答えた。で、ところが、天使が天に帰って、いつもの時間が戻ってくる。ふっとなんかこう、正気に戻るとでも言うのか。我に帰る思いがして、もしかしたら、これ大変な返事しちゃったんじゃないだろうか。こんなこと思ったんです。婚約中の私が、ヨセフの子供でもない人を身ごもっている。これはただでは済まないでしょ。で、生まれたとして、私一人で育てるの。これから先どうなりますか。で、今まで積み上げてきた考えとか、暮らしの計画とか、全部狂ってしまう。で、マリアは、こんなことを考えるとどうしようもなく不安になった。不安は通り越して、怖くなっちゃったんです。これは、とんでもないことになったぞ。で、そして、大きな恐れを抱えたマリアはどこに行くかっていうと、エリサベトの家を訪ねるんです。で、天使が告げました。神類のエリサベトを見てみろ。彼女も大きな使命をいただいて、大切な御用を担う子供をお腹に宿している。年を取っているけれども、もう妊娠6ヶ月目になるんだ。この話を聞きました。自分だけじゃない。親戚のエリサベトおばちゃんも同じような立場にいる。で、そこでマリアは走り出すんです。その頃、マリアは出かけて、急いで山里に向かいユダの町に行った。エリサベトが住んでるのはユダの町。で、注目したいのは、急いで山里に向かったこの言葉です。マリアは急いだんです。なんで急いだか。怖いからです。怖くて怖くてもうたまんない。いても立ってもいられない。そこで、若いマリア、10代半ばのマリアは走るんです。山里、軽やかに走って走って、そして、エリサベトの家を訪ねるんです。その頃、マリアは出かけて、急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そして、ザカリアの家に入って、エリサベトに挨拶した。走って走って、エリサベトの家にようやく着いた。どんどんどんどん、ドアをノックして、扉を開く。挨拶もそこそこです。おばちゃん、どうしよう。大変なことになっちゃった。エリサベトに会うと、マリアはこのことを語った。エリサベトとマリア、親子以上に年が離れているはずです。場合によると、おばあちゃんぐらいの年が離れていたかもしれない。親戚のおばさんなんです。よく知っている。おばあちゃんどうしよう。天使が出てきて、私、大変なお方を見込むみたい。年を取ったエリサベトは、マリアの言葉と心を受け入れるんです。そして言いました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。これ言葉が綺麗なんです。綺麗すぎちゃう。こんな上手なことを言ったんじゃないと思います。息せききって走ってやってきたマリアです。気が動転している。このマリアを受け止めてエリサベタはこう言ったはずです。大丈夫。マリア、お前は間違ってない。信じた通りに生きてごらん。それで大丈夫だから。エリサベトは、こう言ってあげたんです。ここで考えたいんです。神様を信じるってどういうことだろうか。 神様を信じるって私が信じるんです。人が信じるんじゃない。私が信じるんだし、あなたが信じるんです。で、この点で人が介入する、介在する、そういう筋合いのものではない。どこまでも私が神様を信頼して信じていきましょうということです。で、同時に神様を信じるって一人で、自分一人で信じるっていうのとは違うんです。私が決心して信じるんです。自分の自由さの中 で信じた私はずっと一人で神様を心の中に抱きかかえるようにして信じるのかっていうと、そうじゃないんです。人は実は一人では信じられないんです。矛盾したことを述べているようですが、決心するのは私なんです。そしてその決心って一人じゃ生きてこない。信仰ってみんなで信じるんです。神様ってみんなで信じるんです。みんなで励まし合ったり、教え合ったり、祈り合ったりして信じる。で、これが聖書の示す信仰です。ここで少し一つね、私の昔話をさせてください。私が新学生の時です。で、この時2学年上に一人の先輩がいたんです。女の人でした。で、その人が話してくれたんです。で、彼女は地方の田舎町で育ったんです。で、小さな町に一つの教会があって、そこで幼稚園をしていた、まあ、そこに彼女は通うんですね。キリスト教の教会の幼稚園ですから、毎日礼拝があってそこで育って、で、やがて小学校に入ってからも彼女はその教会が大好きでずっと通っていた。で、高校まで通ったそうです、その教会に。で、やがて高校3年生になって受験の時を迎えた。で、彼女は一生懸命頑張って難関大学に合格したんです。で、田舎から東京に出ることになった。で、東京に出て下宿するんですね。一人暮らしを始めた。とても楽しかったって言います。勉強が楽しかった。そして大学生活一つ一つどれをとっても不足はなかった。自分の思いとか願いとか可能性を大学の生活にぶつけて、こんなに充実した楽しい日々はなかったって言います。で、実家から東京に行くとき、通っていた教会の牧師から、東京にこういう教会あるよ、行ってごらんなさいっていう紹介を受けたんです。で、けれどもとうとう一度も東京の教会に行くことはなかったっていうんです。で、やがて彼女は4年生になります。卒論を書き終えた。就職先も決まりました。で、冬休みになったんです。お正月が来た。実家に帰ります。で、この時彼女は幼稚園の時から通っていた教会に顔を出そうと思ったんです。もう大学も卒業するし、就職先も決まった。決まった就職先は大手の企業であった。で、海外勤務もある会社です。で、彼女的にはもう一生この教会に行くことはないだろうと。まあ、幼稚園から通って高校まで通ってきたし、最後にお別れのご挨拶をしましょう。で、そういう気持ちで冬休み教会に行ったんです。日曜日の礼拝に行きました。高校3年生卒業するときが最後でしたから、およそ4年ぶりだったと言います。彼女には敷居が高かった。4年間行かなかったわけですから、敷居が高かったんですが、教会に入った。懐かしかった。すると一人のおばあちゃんが出てきて、まあ、顔があってよく知ってる人で、そのおばあちゃんこう言ったって言うんです。あら、お帰りなさい、元気だった、よく来たね、こう言ってくれた。それはまるで昨日別れた人のように言ってくれたって言うんです。小さい時からの自分をよく知っている人だった。もう年を取っておばあちゃんになっていた。で、教会の人たちは4年ぶりなんですけど、高校3年の私と大学4年の私ではもう違うんですが、 何の隔てもなく、ごく自然に迎えてくれた。そして彼女は、あ、この人たち、私のために祈ってくれていたんだ。そのことが、体に伝わってきたと言いました。自分は、心に、教会が消えていったんです。自分の心に教会が消えていった。しかし教会の人たちの心に自分のことは消えていなかったんです。で、彼女は礼拝が終わって教会からお家に帰るんですけれども、家に帰った時自分の部屋で号泣したって言います。ワンワンワンワン泣いたんです。自分はあの人たちを捨てようとしていた。いや、もう捨てていた。心の中では何かとっても大きな間違いをしようとしていたんじゃないだろうか。教会の人たちのありがたい気持ち、自分のことを覚えていてくれているっていうありがたい気持ちと、自分は全く教会の人たちを心の中で葬り去っていた。その申し訳なさが合わさって、自分はわけもわからずワンワンワンワン泣いてしまったと言います。で、彼女は大学を卒業するんです。で、そして決まっていた企業に就職します。そして3年間勤めるんです。で、その間働きながら教会にも通い始めた。東京の教会に。で、そして彼女は自分の心によく通って、私は牧師になる、神様に従って出会う一人一人に仕えていきたい、この気持ちを確認して、彼女は会社を辞めて神学校に入るんです。マリアが飛び込んだのはエリサベトの家です。今日で言えば、このエリサベトの家が教会、このように理解できると思います。私たちはみんな神様から愛されているんです。そして一人一人に果たすべき使命、役割があります。けれども私たちわかんないんです。神様に愛されてる。このことがよくわからない。使命、何したらいいんだろうか。これもよくわからない。私たち神様を信じる心があります。けれども、それは自分一人では満たされない。完成しない心なんです。神様はそういうふうに作ってるんです。きっと。私たち一人では生きていけません。いろんな人と協力して生きていきます。信仰も同じなんです。一人で信じて完成する、そういうものじゃないんです。信じる心があっても、私の心にはいろんなところに穴が開いてるんです。欠けたところがあるんです。その欠けたところに、人の愛情とか、人の教えとか、人の言葉とか、真心とか親切とか、人の信じる心、これがカチッとはまるんです。私も誰かの穴が開いてる心、そこに優しい気持ちを注ぐ。そうやって人の欠けたところを埋める。そういうこともあると思います。そうやってお互い様は補い合うんです。神様を教え合う、示し合う、愛し合う、祈り合う。そうやって互いの欠けたところ、足りないところをお互い様を埋め合っていくんです。教会ってのはそういうところです。マリアは怖いんです。この人信仰があるんです。ものすごい。だけど、信仰があるからこそ行ってみると怖くなっちゃった。ああ、大変だ、どうしよう。埋められないんです。エリサベトが大丈夫。年を取ったエリサベトおばちゃんが、マリア大丈夫だよ。一緒に信じていこう。おばちゃんのお腹だって大きくなってるよ。心配ないから。マリアの心配を埋めてくれた。恐れを埋めてくれた。こうやって、お互い様、補い合って、神様の愛を注ぎ合っていくんです。これが教会です。そういう中で、やがて 私たちの間に喜びが起こるんです。賛美が起こるんです。聖書はこの後マリアの賛歌、これを語っています。マリア歌い出すんです。怖かったマリアがエリザベトの言葉を聞いて、エリザベトの信仰が心を埋めてくれて、そして神が喜びになっていく。今日覚えてください。他の人じゃなくて、あなたが神様に愛されているんです。そして神様の愛、一人で受け取って一人で大きくなるってことはできないんです。私たちには神様の愛を受け取って、お互い様協力して祈り合って教え合って支え合って、その中で神様の愛が広がっていく、本当のことになっていく、私たち一人一人に力になっていくんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たち一人一人を愛しています。この愛に応えるものとならせてください。一人一人にこの世で果たすべき使命があります。役割があります。これをともどもに満たしていくことができるように、愛し合い助け合い教え合って、主よ、あなたを信じる私たちとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。